皆さんおはようございます。
おはようございます。
当教会に就任しまして、最初の説教が主イエスのエルサレム入城を記念する後ろの主日となったことに感慨深いものを覚えております。主ろの主日と申しますのは、イエスがエルサレムに入城したときに人々が主ろの枝を振ってイエスの入場を歓迎したというその出来事を記念する日であります。シロというのはこの、ヤシの一種でありまして、ホウキにも使われる非常に丈夫なものでありますが、その枝を振るということは王様を迎えるという意味がありました。ですからシロの枝を振るということは王の入場を歓迎する、そういうことでありました。しかし王として入られたイエス様はそのわずか6日目に逮捕され十字架にかけられる、そして死なれます。そういう日でありますが、その当時のエルサレムにはものすごい数の人がいました。この日本でも今年の夏に本当はオリンピックが開催される予定でありましたが、もしオリンピックが予定通り開かれていたら、それこそ世界中の人々が押し寄せたことだと思いますが、このイエス様が最後の1週間を過ごされたエルサレムも同じような状況だったわけです。なぜならばその時にエルサレムでは杉越の祭りが祝われていたからです。杉越の祭りです。杉越の祭りと言いますのは、イエス様の時代からさらに千数百年ほど前にエジプトで奴隷となっていたイスラエルの人々がモーセによって解放される、神様がモーセを使わせて解放したわけですが、そのことを記念するお祭りが杉越の祭りでありました。神様はイスラエルの人々を自由にしなさいとエジプトの王ファラオに命じるわけですが、ファラオはそれを拒否します。そこで神は十の災いを下して、そしてその十番目の災いが下るとファラオをとうとう降参しまして、イスラエル人を解放しました。その時のことを祝うのが杉越の祭りであります。そのお祭りは夜祝われています。夜というのはその当時ですね、イスラエルの人々はその杉越の羊をほぐった羊を夜食べたということで、そのことを覚えて、ずっとですね、それからイスラエル人たちは夜中に食事をするということをしておりました。さて、先ほど申しましたが、主イエスは十字架の運命が待つエルサレムでの最後の1週間を過ごすためにガリラヤからエルサレムに上京してきたわけですが、その時には非常に多くのユダヤ人が世界中から集まってきてました。イスラエルの地に住んでいないユダヤ人、日本でいうと日本に住んでいない日本人のことですが、そういった外国に住んでいるユダヤ人が、この杉越の祭りには一斉にエルサレムに向かって上京していきます。当時そのユダヤ人は大体500万人ほどいたと言われています。500万人全員が来るわけではありませんが、しかしその多くが狭いエルサレムの市街に集まってくるわけです。エルサレムは非常に狭いところです。旅行に行かれた方はご存知と思いますが、非常に旧市街は狭い。そこに世界中のユダヤ人が集まってくる、その喧騒の中にイエス様もいらっしゃって、入場したわけですが、そのイエス様のことを人々は王として迎えたわけです。イエス様が来られたのは日曜日でした。ただ日曜日というのは当時のユダヤ教では安息日が土曜日でしたので、当時の日曜というと私たちでいう月曜の感覚ですね。礼拝を今日して翌日が月曜ですが、当時の日曜というのは私たちクリスチャンにとっては月曜日のような感じです。週の最初の日にいらっしゃった。それからイエス様はユダヤ人の指導者たちとの論争対決を繰り返し、危険人物とみなされて 命を狙われます。エルサレムに来られて、主イエスが来られて5日目の晩、木曜の晩に、いよいよご自分の死が、近づいていることを知っておられたイエス様は、弟子たちを招いて最後の晩餐を催します。最後の晩餐、その最後の晩餐は同時に過ぎ越しの食事でもあったわけです。過ぎ越しの食事ということでもありました。過ぎ越しの食事、先ほど申しました夜中に祝うものでありましたが、この最後の晩餐も深夜に行われました。でこの過ぎ越しの祭りというのはもともと、ユダヤ、イスラエル人がエジプトから解放されたことを祝う日でしたが、イエス様はその解放の日をエジプトではなくて罪からの解放、罪の奴隷からの解放として祝ったわけです。この過ぎ越しの食事、また最後の晩餐、この出来事は大変有名な箇所でありますが、そこで2つの非常に印象深い出来事がありました。一つは今日お読みいただいた聖書箇所、足洗いであります。今週の木曜日のことをですね、キリスト教の暦では専属の木曜と言います。足を洗う木曜と言いますが、これは最後の晩餐で主イエスが弟子たちの足を洗った、このことを記念するわけであります。ですから専属の木曜というのはこの最後の晩餐における足洗いを記念するわけです。もう一つの最後の晩餐における重要な出来事というのは、言うまでもなく聖餐式の制定です。私たちが行っています聖餐式の起源もこの最後の晩餐にあります。主イエスが聖餐式を制定されました。この足洗いと聖餐というのがこの最後の晩餐の非常に重要な出来事なのですが、今日はこの聖餐式の意味については触れずに、先祖足を洗うことについての意味をもっぱら考えてまいりたいと思います。4つの福音書の中でイエス様が弟子の足を洗ったと記録しているのはヨハネ福音書だけです。ヨハネ福音書だけが最後の晩餐で先祖の出来事を記録しています。反対にヨハネ福音書ではマタイ、マルコ、ルカのようには聖餐式の制定の記事はありません。ヨハネ福音書では最後の晩餐においてイエス様が弟子の足を洗った、この点を強調しているわけです。で、イエスのなさる行動は一つ一つ考え抜かれています。一つ一つ考え抜かれています。イエスは急に思い立って弟子の足を洗おうとしたのではないわけです。一つ一つの行動に非常に意味がある、よく考え抜かれている。何かこう急にですね、足を洗いたくなったというわけではないわけです。この出来事がどういう意味があるのか、よく分かっていた上でイエス様は大切なことを伝えようとして弟子の足を洗ったわけです。言葉だけでなくて行動を通じて教えようとされたわけです。で、この弟子の足を洗うということには3つの意味があります。今日はこの3つのうち2つを話しますが、3つの意味があります。1つ目はイエス様はこの専属を通じてご自分がどんな方なのか、自分は誰なのか、このことを示されました。1つ目の意味はイエス様はどなたなのか、そのことを示したわけです。2つ目はイエスはこの足洗いによって弟子たちの足や体が清められるだけでなくて、彼らが罪から完全に清められる、このことをお示したわけです。3つ目はイエスは弟子たちに、これから彼らがどう生きるべきなのか、どう振る舞うべきなのか、その模範を示したわけです。この3つのうち2番目の罪からの清めというのは次週にお話しいたしますので、今日はこの1番目と3番目、主イエスが自分、ご自分がどなたなのかということ、そして弟子たちに模範を示した、この2点に、集中してお話ししたいと思います。まず最初の点です。イエスは弟子たちの足を洗うことによって ご自分がどんな方なのかを示されました。で、この足を洗うということの意味を考えてみたいと思います。その当時の意味です。足を洗うということは、まあ、当時のユダヤ社会では家に入るときに、まあ、特に他の人の家に入るときに必ずする必要のあるものでした。まあ、当時は私たちのようなこの立派な靴はないわけです。靴下もありません。まあ、サンダルのようなものをですね履いて、ほこりまみれ泥まみれになってこう一日中歩くわけです。その歩いた汚い足で、まあ、人の家に土足で上がり込むと当然、まあ、嫌ですよね。この主人としては、まあ、足を洗わなくてはいけない。ですから、まあ、当時の生活からしますと必ずこの足を洗わないとですね人の家に入れないわけです。ですから足を洗うのは必ずやるわけです。じゃあどのように誰が洗うのかというと、これは食事を招く主人が洗うことは決してなかったわけです。足を洗うのは奴隷の仕事です。奴隷が足を洗う。で、奴隷のいない家では、まあ、そのゲストです、呼ばれた人が自分で洗う。で、主人が洗うということはなかったわけであります。で、この最後の晩餐においてはこの主人、ホストはイエス様です。イエス様が弟子たちを招いたわけです。ですから、まあ、主人が客の足を洗うということは当時の習慣ではありえないわけです。ですからイエス様が弟子の足を洗おうとしたときに、まあ、それは奴隷の仕事です、そんなイエス様どうかそんなことはなさらないでくださいと弟子たちは願ったわけであります。まあ、びっくりしたわけです。でもなぜイエス様はこのようなことをされたのでしょうか。まあ、それは弟子たちがイエスのことを誤解していたからです。まあ、弟子たちはイエスは王様なんだと、王様だから奴隷の仕事をすべきではないと思っていました。まあ、当時のユダヤの地というのは独立していなかったわけです。植民地だったわけです。ローマ帝国の植民地である。ユダヤ人たちは自分の国だけでなくてローマ帝国にたくさんの税金を払っていた。そして、暴力を振られることもあったわけです。それでも抵抗できない、まあ、こういう状況に非常に不満を持っていたわけです。ですからこのローマの支配を終わらせて神様が直接イスラエルを治める、まあ、そういう平和な国を作ってくれることを願っていたわけです。まあ、神様が直接治めるといっても神様は見えない方ですので、神様が選んだ王様メシアによって、そういった平和な国を作ってくれる、ローマを追い払ってくれる、まあ、そういう王様を期待していたわけです。弟子たちはこのイエスこそそういう国を作ってくれる王に違いないと、まあ、そう期待して、まあ、苦しい旅行を共にしたわけです。まあ、王様と聞くとどんなことをイメージするでしょうか。王様、まあ、王様というと部下を奴隷のように顎で使う、また戦争をして敵を打ち破る、まあ、そういう人物をイメージするのではないでしょうか。イエスの弟子たちもまたイエスに、そういう王様のイメージを密かに抱いていたわけです。まあ、ですからイエスが、いや私はあなた方のために、死ぬのだとおっしゃられても何のことだかさっぱり分からなかったわけです。まあ、イエスは自分のことを人のことを呼んでおられましたが、ご自分の使命についてこう言っておられます。開けずに結構ですがお読みしますが、マルコ福音書10章45節からお読みいたします。人の子が来たのも使えられるためでなく、かえって使えるためであり、また多くの人のために贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。まあ、イエスはメシア、イスラエルの王であります。王ですから当然人々が使えるべき存在です。まあ、しかしイエスは自分が来たのは使えるためだとおっしゃったわけです。まあ、人々は王様というとこの人を奴隷のようにこき使う、まあ、そういうイメージを抱いていたわけですが、まあ、そういう見方を完全に砕いたわけです。王のイメージを変えたわけです。全く新しい王のあり方、しもべとして使える王、まあ、そういう姿を示されたのです。 まあ、念のために言いますと、イエス様は弟子たちの足を洗うことで、私はあなた方の奴隷ですと言いたかったわけではありません。むしろ正真正銘の私は王なんだと、メシアであるけれど、それはあなた方が想像しているような王ではない、しもべのように仕える王だと宣言されたのです。イエスが述べ伝えた神の国、まあ、正確に訳すと神の王国となりますが、神の王国においては一番偉い王様が率先して人々に仕える、まあ、神の国とはそういう国なんだということをイエス様は教えられたわけです。まあ、イエスはそのことを繰り返し弟子たちに教えていたわけですが、なかなか弟子たちはそれが理解できなかった。で、かえって弟子たちの中で誰が一番偉いのか、まあ、そういうことを言い争うようなありさまでした。まあ、最後の晩餐というのは、まあ、主イエスはご自分の死が近いことを知っておられました。まあ、その後復活して天に昇られるわけですが、そうなるともはや直接弟子を教える機会はないわけです。もう時間があまりない。そこで理解の進んでいない弟子たちに分かるように明確なメッセージをするために、この衝撃的な行動、奴隷の行動を取ったわけです。イエスが仕える王であることを、しもべとして、もっと言う奴隷として仕える王であることを、そして神の国においては王とはそういう存在であることを教えられたのです。イエスはそこで自分の王であるという意味を教えたわけです。そしてイエスは二つ目ですが、神の国に入ろうとする弟子たちもまたご自分のように振る舞わなければならないことを教えられました。まあ、この点もイエスがこれまで何度も弟子たちに教えてきたことですが、彼らにはなかなか理解できないことでした。まあ、ガリラヤからエルサレムに向かう途上で、まあ、イエスは初めてご自分の受難のことを告げたわけです。エルサレムで殺されることを告げたわけですが、弟子たちは全くその意味が分からなかった。まあ、かえって弟子たちはこのイエス様がこれからエルサレムに行って、首都に行って、そこで王様になるんだと、即位するんだと、で王様になった暁には自分たちも政府の主要ポストに就きたいと、まあ、そう願ったわけです。今の日本で言えば大臣になりたいと思ったわけです。そこで十二弟子の中でも側近のヤコブとヨハネはイエスにこう願ったわけです。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてくださいと言ったわけです。まあ、今のですね、日本でいうとまあ大臣ですが、昔の日本は左大臣、右大臣と言いましたが、まあ、そういう大臣にしてほしいということを願ったわけです。で、彼らのイメージした大臣というのは、まあ、使えるしもべのような大臣ではなくて、まあ、むしろこう取り巻きに囲まれてこう威る、まあ、そういうですね、権力者のイメージを持っていたわけです。まあ、そこでイエスは彼らに教えて言われました。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るっています。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆使える者になりなさい。あなた方の間で人の先に達したいと思う者は皆のしもべになりなさい。まあ、ここにポイントがあります。私たちは偉い人と言いますのは、まあ、権力を振るって、まあ、周囲の人々を自分の意のままに動かせる、まあ、そういうイメージを持ちます。まあ、会社でも偉くなれば部下も増えて、まあ、彼らは自分の意のままに動かせる、まあ、だから出世したいとこう願うわけですが、まあ、しかしイエスは、しかしあなた方の間ではそうではありませんと言われました。神の民の間では世の中の習いとは違うルール、原理があるのです。神の民、すなわち教会においては偉い人とは使える人だということです。そして教会の頭であるイエス様、その人が率先して人に仕えたのですから、 その弟子たちもまた使えるもの、使い合うものであるべきだということをイエス様は教えられました。まあ、イエスはそのことを何度も教えてきたわけですが、なかなか弟子たちに伝わらなかった。まあ、そこでこの教える最後のチャンス、最後の晩餐においてイエスはまさに目に見える形、誰でもわかる具体的な行動として弟子たちの足を洗ったのです。それはしもべとして仕える王の姿を見せることで弟子たちに模範を示したのです。まあ、今日のヨハネ13章14節15節をもう一度お読みします。まあ、それで主であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合いなさい。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。まあ、この互いに使い合うこと、まあ、いわゆる偉い人が率先して人に使える、まあ、これが神の国、神の王国のルールであって生き方なのです。まあ、このことを理解しないと神の国はこの世には実現しないわけです。神の国はどこか遠いところにあるわけではありません。むしろ私たちがイエス様に従い、その示された模範に心から習うときに神の国はここに来るわけです。そして私たちが主イエスの模範に習うとき、私たちは祝福を受けます。17節でイエスはこう言われました。あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。行うときに、まあ、これは非常に大事な点です。私たちはただ知るだけでは十分ではありません。教わって知ったことを行うとき、実践するときに私たちは祝福されます。主イエスは私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができますと三条の水君でおっしゃられました。聞いて行うことで私たちは祝福されます。ただ聞くだけのものになってはいけないのです。今日は主イエスが最後の晩餐において真っ先になさったこと、つまり弟子たちの足を洗われたことを、その意味を学んでまいりました。主イエスにとって最後の晩餐とは弟子たちを教える最後の機会でした。これまで何度も教えてきたことをよりはっきりと、非常に印象的な行動によって弟子たちに伝えました。客人の足を洗うという奴隷の仕事を自ら引き受けることで、イエスは自分がどんな王なのかを示したのです。イエスは王の中の王、キングオブキングスなのですが、その王はしもべとして仕える王だったのです。まあ、しかも十字架の死という、当時の社会では人間のクズとされる人だけが受ける屈辱にも甘んじて人々に仕える、まあ、そういう王でした。そしてイエスはこのご自分の王国に入りたいと願う弟子たちに、まあ、この王国の指導者としてのふさわしいやり方を示されました。それはご自分のように使える指導者、しもべとして使える指導者になる、まあ、そういう姿でした。私たちもまた神に召された者として、その模範に習うものでありたいと願うものであります。私たちは小さい罪深いものですが、まあ、そのような私たちを愛して命まで与えてくださった主のことを覚えて、今週1週間は身を慎んで歩んでまいりましょう。お祈りします。天地万物の創造主にして、天地万物の贖い主であるイエス・キリストの父なる神様、その皆を賛美いたします。今日はイエスがエルサレムで最後の1週間を過ごした時の最も印象深い出来事の一つ、弟子たちの足を洗ったことを学びました。まあ、その姿によって主イエスはご自分がどんな王であるのかを、また弟子たちがどのように振る舞うべきかを示されました。現代に生きる私たちも、あなたの弟子としてそのように行うことができるように、豊かに聖霊を注いでください。御子イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。